私が今回ヘルントークを何でしようかと思ったのは、結構いろんなことを専門的に研究して学会とかでは国内でも国外でも発表していて、これもう本邦初で見つけましたみたいなことをどんどん言ってるんですけども、富山の土地の方々にそれを還元してないっていうのをずっと申し訳ないと思ってたんですね。で、難しいことをここで学会発表みたいなことをするつもりがないので、今みたいな感じでお話をさせていただきたいと思っているんです。だから分かってきたことをもとにこうやってお話をさせていただくのと、あと雪女とか耳なし法一だけではない班を一緒に見つけていただきたいと思います。なんか班のいろいろ本読んでらっしゃる方もいると思うんですけれども、新しい切り口で一緒に何かを読んでいきたいって思ってたんです。で、本当は宿題出して読んできてくださいなんていうことはしないで、この場所でパッと読んでいただけるように和訳と英語と同じものを用意してますので、それを読みながら、一緒に読みながら新しい発見をしてもらいたいなと思ってたので、今日ちょっと段取りが悪かったのと、初めていらっしゃった方もいらしたのでちょっとお話で済んでしまったんですけども、次回からは少しテキストもご紹介しながら読んでいきたいと思っております。で、それは研究の成果を一般の方にも、ちょっと私難しいこと言ってるかもしれないので、早口なのはもう生まれつきなので、生まれつきじゃないですけどしょうがないんですけど、難しかったら難しいって言ってくださいね。簡単にしますので、逆に簡単すぎてそんなこと知ってるわよの場合には、とりあえずグレードアップするかもしれないので、また言っていただければと思うのと、もう一つですね、皆さん一応あれですよね、見た感じ英語教育受けてらっしゃいますよね。中学高校と英語なさいましたよ。自信はどうでもいいです。もう一つこのヘルントークをやろうと思ったのは、そういうわけで研究の成果をおしゃべりのような感じでお話をしたいなっていうのがあるのと、もう一つやっぱり半英語で見ましょうっていうのがあるんです。ここではいきなり英語のテストをするわけじゃないので、主に平井貞一さんの訳を使いながら翻訳でご紹介しますけれども、でもね、やっぱり半は英語で書いたんです。だから半のものはぜひ英語で読んでいただきたいので、そのちょっとだけ入り口のところはこのお話の中で英語だとこうですよねみたいなご説明もしたかったし、大丈夫です、大丈夫です、中学高校ぐらいの英語で全然 OK ですから、大学行ってないとかそんなこと全然気にしないでください。ちょっと中高の英語ちょっと思い出していただければ、ここで当ててはい読んでとかやりませんのでそういう授業ではないのですが、やっぱり英語で読んでいただきたい。ハンが書いた英語すごくシンプルです、すごく簡単です。 でも読むとね、やっぱりこの人ちょっとフランス語系の言葉、ちょっと古い英語なんです、古風な英語なんです。でフランス語的な単語もいろいろ入ってるんです。だからちょっと古風な英語だから、現代の英語だとちょっと違うかもねっていうところがあるかもしれない。イギリス風の英語ですしね、もともとなのはあるんですが、実は今平井貞一さんって言いましたけど、平井貞一って藩を訳した一番有名な人、長井家宝の弟子なんですよね、なんですけど、この平井貞一さんが日本語が素晴らしすぎて、実は元の英語が分かんない、 むしろ多分両方も読まれると英語の方が簡単に書いてあるような気がすると思います。なんでこんな難しい格調高い日本語になってるの問題っていうのがあって、でそれをちょっとここでぜひ先入観払拭していただきたい。もう英語嫌だわって思わないで、英語の方が絶対とっつきやすいはず、すごいシンプルな英語で書いてあります。でこうやって対照して見ていただくと、この平井貞一さんの英語が、日本語がいかにすごい日本語で、もう今時誰もこんな言葉わかんないよっていう連続ですよね。なのでそれをちょっと英語で読むっていうのも普及していって、もう本当に中学高校ぐらいの、もう中学校ぐらいの英語で全然平気です。なのでそれをちょっと普及させたいなっていうのが一つは、もう一つは平井貞一さんね、上手に訳しすぎて時々勝手にはしょってる時もある。だからやっぱり原文でちゃんと読むっていうのを大事にしたいので、高校生ぐらいでしたら全然来てもらっても大丈夫、まあ、平日にやるのに高校生どうやって来るのか問題ってありますけれども、皆さんからまた広めていっていただければと思うので、せっかく学校教育で中学高校と英語やったんですから、実際に英語を読んでみましょうっていうことで、私英語の先生でも何でもないのにあんまり偉そうなこと言えないんですけど、英語の先生でもない素人が読めるんだから皆さんにも読めますよ、大丈夫ですよ。そのうち私英語の先生からなんかお前縄張り荒らすなとか言って怒られるんじゃないかと、今のところそういう妨害は受けてないのでもういいことにしちゃってますけれども、それは冗談として、ぜひ英語で読んでいただきたいっていうのがあります。で英語で読むと、平井貞一さんの日本語がすごすぎて分かんないところと、平井貞一さんが勝手にはしょってるところと、もう一つちょっと私から言わせると、平井貞一さんフランス語できないんです。 自分で白状してるんですけれども、あのなのでフランス語が入ってきているところは結構いい加減だったりとかします。っていうのがあります。それから平井太一さんはあの学者ではないので、まあ、学問上今ではこういうふうには言わないとかこれは違うとかいうところをそのまんま書いていたりする時もあります。だから一般に普及している本ではあるんですけれども、本当の藩の姿を伝えてないのではないかと思う部分も結構ありますので、そんなやこんなやで英語でぜひ読んでいただきたい。耳なし芳一も英語で読むと全然漢字が違いますが、本来は英語で書かれていて、英語圏の読者たちが、日本という国を全然知らない読者たちが読むっていうつもりで書かれたものだっていう、そこにちょっと戻ってみたいなって思ってるんです。で今日実はご用意しましたのは日本の第一印象っていうことで、熊本に行って後から書いたものではある、出版したものではあるんですけれども、日本に初めて着いた日の極東第一日っていうエッセイがあります。それの書き出しのところを、読みたいと思っていて用意させていただきました。で実はそれと比較してマルティニーク時代にマルティニークの風俗を書いたものと比較させたいと思ったんです。つまり極東第一日読むとですね、日本人の私たちはいくら明治時代の話でも、ああそういうふうに外人さんは感じたのねって想像できますよね。例えば下駄の音がするって言われたら、下駄の音わからない日本人いませんよね。あのカラコロカラって音がするんだなってわかります。で分かっちゃうので、極東第一日を読んでも、あこれは外人さんはこういうふうにイメージするんだなとか、極東第一日で書いてあることを絵に描いてくださいって言ったら日本人大体描けると思います。でも日本人が見たことも聞いたこともないマルティニークのことをハンがどう書いていたかっていうことと比較すると、ハンが対象としていた読者は日本人ではないわけだから、日本に来たこともないし日本を見たこともない人がハンの書いたものだけをもとに日本という国をイメージするというのはどんなことなのかっていう体験をちょっとしてみたかったんです。それであえてマルティニークの荷運び女っていう、あの実はマルティニークの女性たちは荷物を頭に乗せて運ぶんですね、なのでそういうことをエッセイに書いたものがあるんですけども、それを対象させてちょっと読みながら、あの見たことも聞いたこともないことを、ない読者にその見たり聞いたりしたことをまざまざと知らせる、もしかしたら大嘘をつくかもしれません、でもそれはどういうことなのかっていうのをちょっと体験していただきたくって用意してきたんですけれども、あのとりあえずイントロの話をしているところで終わってしまいました。でも今日私がお話ししたいと思って用意してきたことは実は今話してしまったので、あと実例のところだけちょっとできなかったんですけれども、次回は次回でまた別のことをちょっと用意はしてるんですが、あの最初の3回ぐらいですね、で主にあの毎月第4水曜日にしてたんですよね、というつもりですけど、日にちはあの前もってお知らせします。で前半の4回分はもうすでにご案内のところに入れてる分で変えないので、そこでお話ししていただいて、でさせていただいて、ネタはすでに用意しています。本当はねポスターにネタ入れようかと思ったんだけど、もういっぱい書いちゃうと大変なので書いてないんですが、ただご要望があればちょっと今のお話の続きから今のお話の読むところからやっていってもいいし、前半3回ぐらい実はマルティニークシリーズにしようと思ってたんです。で、あのなかなかあの小泉何でしたっけ、耳なし芳一とか雪女とかの版ばっかりだと思ってマルティニークのこと読まれないと思うので、一度ですねマルティニークで書いた小説ユーマっていうのを読みたいというご紹介も3回目にしようと思ってて、そんな感じでお話ししようと思ってました。あので、そんなやこんなやです。